into your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
上田木でございます。
本日もどうぞよろしく
お願いします。
ああ、本当木さん久しぶりやね。
お久しぶりです。4年だと思います、
ね、そう、調べたんですよ、
はい。
木さんゲストに来てくれたのが、13年2月2日
はあ、2月、同じようなタイミングですね。
そうですよ、2月でしたからね、第84回降りていく生き方というテーマでゲストに来ていただいて、
は
い、これがあれですよね、あの映画のタイトルですよね。
そうですね、自主上映映画、武田鉄矢さんが主役されてて。
そうですよね、
その自主映画のスタッフをさせていただいてたので。
そうだそうだ、
足立さんが宣伝に来いよというふうに呼んでいただきましたので。
そうですよね、
説明させていただきました。
あれで、武田鉄矢さんが、僕もピッカリさんと見に行かせてもらったんですけど、
そうですね、はい、
よかったですよ。
いい映画ですね、あれは。はい、ね、未だにやってますけどね。
あ、本当、ロングラン4年経ってまでやってるんだ、は
い。そうですね、ずっと自主上映で主催したいっていう方が手を挙げて、
うん、
会場を用意して来ていただいて、はい、上映という形で未だに続いてます。
あ、そっか、はい。この4年間振り返るとやっぱり全体的に社会がそういう流れになってますもんね。
なってますね、
いよいよね、やっぱり、
出世だけが全てではないと。
そうやね、
いうふうになってますね、完全に、ね、
競争に勝ってね、
はい、
うん、どんどんどんどん上に高みに登っていこうと、いう人たちもまだもちろんいるんですけども、まあそれが主流ですけども、ちょっと道から外れていって、うん、それもええけども。
そうですね、
ね、
自
分は本当にそれがしたいのかと。
そうですね、今のおっしゃる通りしたいのかっていうのがキーワードになってますね、今の考え方の中で。
そうですよね、今までそんなこと考えもせんかったわけですよ。
そうですね、
うん、みんなが行くんやから、僕も行かなあかんみたいな。
そうですね、同じようなことしとかないと稼がれへんしって。
そうやね、ぼやぼやしたらどんどんどん抜かれていくしね、
うん、そのもう人の背中追いかけるのが必死みたいな形でしたね。
そうね、だから常になんかこう追いかけられてるというか、背中押されてるというかね、なんか苦しいって感じで生きてきたんやけど、この降りていく生き方が、まあその前からもあるんだけども、こういう映画ができて、未だにそれが上映されてるっていうことが、うん、やっぱりみんな一回本当にこれしたいのっていうね。
そうですね、自分というものをみんな見つめ始めてるんじゃないかなと思いますね。
そうね、だから降りていく前に一回止まるっていうのは大事ですよね。
そうですね、急に降りると怪我しますからね、
うん、そう、そんな速度で降りたらボーンぶつかるんでね、一回止まって、うん、降りていく前に止まって階段を降りていくわけですから。
そうですね、
うん、一回スピード落とさなね、
まず疑問を持つところからですよね。
ほんとほんと、それ大事、それを投げかけてくれる映画でしたよ、これね。
そうですね、うん、いい映画、
うん、本当ありがとうございました、本当に。それから4年が経ち、
はい、
ね、先月ちょっと久しぶりにね、木さんとゆっくり話しましょうかっていう話になってね、お会いして3年以上経ってましたよね。それもね、
それぐらいです ね、
で、お元気でえらい盛り上がって。
そうでしたね、
そうそうそうそう、もうなんやろ、わからんかとで、その中で、
はい、
木さんと久しぶりも4年ぶりやし、
はい、
ちょっと一回番組を、
そうです ね、
このね、
お話ししてみようよって言ってくださったので、ね、もう
そうそうそう、その、その時の話めちゃくちゃ盛り上がって面白かったんで、
はい、
こんな番組にしたらおもろいちゃうっていう話になって、
はい、
もう来月やりまよかってなって
もうトントントンと、うん、
なりましたね。
はい、
うん、日程もそこで決まりましたしね、
はい、
はい、ですから今回はちょっとね、ピカリさん、アンジさんにお休みいただいて、ちょっと特別にちょっと2人でやろうかなという感じでございますので、
はい、ありがとうございます、
よろしく。そうですね、モクさんは、一体どんな人っていうのをちょっと軽く はい、自己紹介いただいていいでしょうか。
ありがとうございます。大阪の池田市で、はい、もうスピリチュアルな観点からですね、うん、はい、カウンセリングコーチングということをさせてもらってるんですけども。
なるほど。
特にあのベースになるセッションというのはあの僕なりにあの考えてあの本当の自分とつながるセッションという形で、はい、
なるほど、
全ての答えはその人の中にあるんだということ、
はいはいはい、なるほどね、
まあ、誘導的にいろいろ質問させていただいて、はい、その質問を本当の自分に心の中に問いかけてみてくれというふうにやるとご本人が思考の中では出せないような答えを出してこられて。
なるほど。
全て自分の中で出してきた答えで納得して、帰ってもらおうというようなことをやってます。
なるほど。それ大事ですよね。やっぱり外からなんかね、今まで刷り込まれてきてて、なんか潜在意識にこう眠っている自分の本心みたいな、そんなものがいつのか分からないね。
そうですね、見失ってますね。
そうですよね、で木さんがまあ質問投げかけて答えることによってその自分の本心みたいなものが、
そうですね、
自分でもびっくりするような。
そうですね、
ね
え、あの不思議なんですけども、うん、男性の方でもそれで本当に自分で思ってもみないような答えを出してきた時にですね、
はいはい、
泣かれるんですよ。
あ、そうなんや。か、わーってなるんですね。
そうです。40代、50代の方は、うん、で自分でなんで泣いてるかわからないって言われるんですね、
うんうん、なるほど、
うん、そしたら不思議な答えで、うん、あの今までその本当の自分が答えるんですけども、
はい、
私のことを忘れてたでしょと、
うんうんうんうん、
やっと思い出してくれたねって、それで嬉しくて涙を流させてるんだみたいなメッセージが聞こえたりするんですね。
いやいやいや、そうですよ、うちの塾も、内観っていうのもいつも、そうですね、重きを置いてるんですけど、
内観ですね。
そうなんですよ、基本的にその自分と静かに向かい合うってなかなか人間やってないんですよね。
やってないですね。
ね
え、
なんとかこう外の世界を思い通りにしようということばかり一生懸命で、
そう、ね、
うんうん、自分の中 の、 その自我の声というか、
はい、
ね、それを聞いてあげてないんですよね。
聞いてないですね、
うん、
感情が出てきた時にこの感情は認識しても、うん、なんでこう思うんだろうって考えないんですね。
そうそうそう、そうですな、うん、そう、だからそれがだから木さん の、 そのセッションっていうのもすごいいいし、それはうちと の、 あの塾との共通点です、内観という意味では、
そ、 う、ね、
うん、それとね、一番大事なのは多分僕こう思うんですけど、はい、そういう時間を自分に与えてあげてること。
そうですね、
うん、そう、
考える時間はもう山ほど自分で与えてるくせに、
そう、
内側見ることってやってないんですね。
そうなんですよ、だからね、その時間を自分にプレゼントしてあげるというか。
そうですね、
うん、だからそういう意味でもね、もう受けるだけでもすごい僕はこれから大きくね。
ありがとうございます。
いやいや、本当に変わっていく何かのきっかけになるのは間違いがないと、思うのでね、木さんね、ブログがあるので、
はい、
コラムというかね、そういうのも、もうすごい数、心に関して、
はい、
ブログにどんどん更新されているので、
はい、
リンク貼っておきますのでですね。
ありがとうございます。
あの先のセッションの話も詳しく、はい、あとは日々の、まあ、ブックマークしていただいて、この記事はどんな頻度で更新を、
一応毎日やるつもりなんですけども、うん、
すごい、
なかなか出てこない時が、
毎日はね、でもすごい頻度ですよね、
はい、うん、結構書いてるつもりです。
あ、そうですか、もうね、はい、ちょっと読んでいただいてね、あとはもうリンク行っていただいて、天草さんこんな人なんやっていうの分かると思うので、ちょっとラジオでは難しいところがあるので、あとはブログの方でよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それとですね、私からなんですけども、
はい、
今年春のセミナーどうなってるんですかと、
はは、
いう問い合わせいただいて、実は本当にちょっと遅れ遅れで準備してて、
珍しいですね。
そうなんですよ、もう本当は特に受付開始ってやってるんですけど、
いつもきっちりされてるの
に、そうそれでね、すいません、来週の末には受付開始しますので、はい、今年も春のセミナーあります、ということで今日はちょっと日程だけ軽く、
はい、
はい、4月30日大阪、
はい、
L 大阪という場所でやります、はい、翌週5月7日の日曜日、名古屋、 はい、ウィンク愛知いつものところですね、翌週14日5月14日の日曜日中野サンプラザ東京です。
はい、
はい、最後は、5月21日の日曜日福岡リファレンス博多というところでやらせていただきます。はい、4会場ですけども、また、回らせていただきます。内容を詰めておりますので来週皆さんに発表させていただきます。はい、ということで木さん今日はですね、もちろん本編もよろしくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日は A さんからいただいたご質問です。それでは木さんよろしくお願いします。
はい、結婚3年目の専業主婦です。最近些細なことでよく夫婦喧嘩をしています。全然価値観が違うので話をするだけで疲れてしまいます。もっと主人のことを理解したいと思うのですが、いつも否定されるのでこちらも感情的になってしまうのです。何か良い方法があるでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、なんか木さん、方法あります？いきなり振ってますけどね。
いやもうこれ、読んだ時に浮かんだのが、まず、
はい、
価値観が全然違うって言われてるんですけど、
そうですね、 A さん、
こう価値観が違うとか違わないとかってどうやって測りはったんかなと思ったんですね。
ああ、価値観がなんで違うのかと。
じゃあ違うっていうのは何をもって違う、そうです、何をもって同じって言えるのか。
はいはいはいはいはい、
いや僕が見た感じではご夫婦で、この人たち価値観全く同じやなっていう人見たことないんですよ。
いないでしょうね、まず
ないと思いますね。
ねえ、
多分価値観が似てるって思っている人はたくさんいるとは思うんですけども、
はいはい、
それも所詮思っているだけですよね。
うんうんうん、そうですよね。
テストして合わせたわけではないですもんね。
あ、ほんまですわ。
そのテストすらもないですから。
うん、そんなもんないしね。あ、そっか、そう考えていくと、なぜ A さんはそんな価値観が違うのって思うのかという、
そうですね、
そこにちょっと
ご自身も疑問を感じてほしいんですよね。
そこをまず見てくださいということですか。
はい、
なるほど。
違うって感じるっていうのは、その前に、はい、
うんうん、
多分揉め事喧嘩とか、
はい、
それが頻繁に起こるようになって、
うん、
でその理由をもう軽くポンと価値観違うからやっていう、まあ、あの仲の悪い夫婦の常套句っていうか、
はい、
落ちりやすいところですね、単純に。
なるほどな。そう思います。やっぱり付き合い出した当時というか、まあ恋をね、
はいはい、
で燃え上がっている二人みたいな。
そうですね、
ね、その時もね、実は価値観違うんですよ。
変わってないと思うんですね。
変わってないんです、実は。ただその価値観の違いを受け入れてるところがあって。
そうですね、
もうお互いほらもうポーっとしてますから、もう一緒にいるだけで OK みたいな状態なんでね。
僕なりにちょっと考えたことあるんですけど、
はいはい、
恋愛関係の2人っていうのは、
うんうん、
やっぱりまだ距離があるんですね。
はい、
だからもうもっともっともっとって距離を縮めたいんですよ。
はい、なるほど。
心の距離を縮めるために、うんうん、与えまくるんですよ。
はい、
与えて相手の機嫌を良くして距離を縮めよう、うん、距離を縮めよう、うん、
なるほど。
お互いに与え合うんですね。
与え、なるほど。
でも与え、自分で積極的に与えてると思ってないから、
はい、
逆に向こうは与えてくれてるから受けてる、受け取れてる、たくさんもらえる、たくさんもらえると思ってるわけですね。
ほうほうほうほう、なるほどな。
それが結婚しても距離がなくなると、うんうん、
はい、
もう縮める必要がなくなるので、
はい、
今度受け取るところだけに意識がいくわけですね。
なるほど。もう与えることをやめて、
そうなんです、そうなんです、
受け取り合う、こう、よこせみたいな。
そうですね。でもお互いも距離縮まってるから与え合えない、ないから、
はい、
そこであれなんで最近与えてくれへんねんと、
うんうんうんうん、
釣った魚には餌くれへんのかみたいな、自分も与えてないくせに、
なるほどなるほど、
相手からもらえてないって嘆き始めるんですね。
なるほど、いやほんま、いや多分ね皆さん、うなずいてはると思うんですよ。
そうですか。
うん、これは新しい気づきだと思うんですけど、そもそも価値観はずっと違っていたというね。
そうですそうです。
まずこれを受け入れてみようと。
そうですね、違って当たり前なんだということですよね。
そうやね。それを、その恋愛関係でね、時はお互いがこう譲り合ってたというか、
そうですそうです、
与え合ってたというか、だからうまくと言ってた。
そうです、価値観が同じだと思ってるわけですね。
なるほど。
くれるから、自分の望むものをくれるから、あ、同じなんだって勘違いし始めるんですね。
なるほどね、だからその時ってやっぱり相手まだお互いが好かれようとするし、ね、それがそういう行動になって自然になっていくんでしょうね。
そうです ね、
ね、別に考えてそうやってたわけじゃなくて、
もう無意識のうちの欲求に従ってですね。
なるほどなるほど、なるほど、これはこれはその通りは思うわ。僕は納得、僕は納得してもしゃあないんですけどね、A さんがねそれを、いや違うみたいなことになるとね、あれなんだけど、それを受け入れてみたらどうかなと、この考え方をね。
そうです ね、
ね、そもそも価値観なんて人によって異なるものであって、違って当たり前なんだと、だから全然違うのでっていうのはそれは当たり前じゃないかと。
そうです、そこを勝手に理由に持ってきてるだけなんですね。言い訳っていうかね、
そういうことですよね、
です
から要は良い方法というのはもう、実は A さん自身も答えとして、自分の中にもうすでにあるものであって、
あるはずですね。
その以前の自分たちに戻ればいいんですよね。
そうですね、
要はある意味、
う
まいこと言ってた時代があったんですから、そのうまいこと言った時代の自分に、思い出して、
そうですね、
ね、お互いどういう関係やったんかっていうのを思い出して、相手から何かをもらおうじゃなくて、まず自分がその時に戻って、与えるという、
そうですね、
いうように変わっていけばいい、
できればですね。
そうですよね。
その辺がこう最後の方、いつも否定されているのでっていうところがポイントだと思うんですけど、
はいはい、
その否定されていると思っているだけなんですね。
おうほう。と言いますのは、
自分の意見に対して違う意見を言われると、
はい、
恋愛関係の場合は同意してくれるわけですね。
同意共感、はいはい、
そうだねって、
言う言う。
で相手は別にそう違う意見あるんだけどなと思ってもなかなか言わないんですよね。
ああ言うてないだけでね、はいはい、なるほど。
結婚してしばらくだとも慣れてくるので、
はい、
相手に嫌われたくないという思いが薄れてくるので、自分の言いたいことを言い始めるわけですね。
なるほど。
そうすると反対意見を言うと、
はい、
そうすると言われた方は、自分の意見を否定されたって思ってしまうわけですね。
なるほど。ということはまず自分の意見は、共感すべき意見だ
っていう、
同意されて、ね、されるべき意見だっていう思い込みがまずあるってことですね。
ありますもあります、
で
そうならなかった、同意してくれるはずだみたいに思って言ってしまうわけですね、
あ、そうか、相手の反応込みで言ってるわけですね。
そうですね、
でその思い通りじゃなかったと。
そうですね、
その結果が否定という言葉になる。
そうです、意見が違うだけなんで、別に否定はしてないんですよ。
そういうことやね、なるほどな、そっかそっか。じゃあそれも自分初ですよね。
そうですね、
相手がどうのこうのの前に自分からその原因を作ってるってことですか。そっかそっか、なるほどな。だからまあね、女性は特に、男性女性とは言いたくないけども、やっぱり性質の違いってあるじゃないですか。
もう脳の構造はこれ明らかに違うと言われてますね。
違いますわね、
男性の場合は社会脳という一番外側の脳が発達してて、この社会的な社会性をこう重視するような脳の構造ですよね。
なるほど。
女性は子供を産んで育てるっていう作業があるので、どうしてもその動物的な本能的な脳がやっぱり男性に比べて発達してるんですね。
なるほど。
で、うんうんうん、家で子供を守るっていうのが大事ですから、はい、こう家の中で共感してないと不安なんですね。
あ、共感がいる、
ほうほうほうほう。で、外から敵が来た時にお互い守り合わないかないっていうから、常に仲良しじゃないといけないっていう本能的な思いがあるんですね。
なるほど、全然違いますよね。
違いますね。
だからさっきね、木さんおっしゃった社会脳ということは、僕もまあそうなんですけど、話をできるだけ簡潔にね、短い時間で、起承転結きっちりと相手に伝え、で、オチがちゃんとあると。
そうですね、
ケツがいるんですね。
そうですね、
結論がね、
なんだそうだったのかで終わりたいんですよね、うん、
じゃなかったら話するそもそもの意味合いがないんですよ、男性は。
そうですね、結論が欲しくて始めるんですね、
う
ん、
結論いらんのやったらもう話いらんという話、これがまあ社会脳っていうんでしょうか。
そうですね、でどっちがいい悪いじゃないんですよ。
そうそうそう、そういう
特徴なんですね。
そういう傾向というか特徴ですよね、で女性となると共感同意ということは、聞いてほしい、まず聞いてほしいんですね。
そうですね、
で聞いてほしいだけですよね。
そうです、共感が得られないと、もうその小さなグループの中で不安になるので、うん、常に共感しておきたいんですね。
なるほどなるほど、
最
後まで聞いてもらうということがまず大前提で。
そうですね、気持ちを分かってほしいわけですね、こんなん辛いなっていうことを。
で、その時の端々に共感と同意がちゃんとくれよと。
そうです、そうです、
それで、安心するわけですね。
そうですね、
全然違うもんね。
そうです、だから、安心、女性が安心する前に、はい、いくら解決策を提案したところで受け付けてくれないんですよ。
そうやな、
女性はそれで否定されたと受け取りますから。
そっかそっか、
分かってくれてないって。
そもそもそんなアドバイスいらんっていう話でもあるわけでしょ。
僕はそうだって言いますね。
じゃあこうしたらええんやって、いやもうそんなん聞いてないわと、そこまで聞いてへんねんと、そうやったらそれでちゃんと聞くわっていう感じで、今日はこんなことあったんやと、もうあの奥さんこんなこと言われたんやと。
そうですね、
どう思うみたいな、
分かって
でしょ、この私の今日の気持ちがみたいな、で構成合わせじゃないんでしょうね、その時って。
違うんですね。
あ、だから会えへんわ、そやから会わさんでええって話なんですよ。
そうですね、本当を言うと、もうこれはもう人間一人一人一緒なん、そう同じ問題かもしれませんけど、特に男と女の一対一、絶対に分からないって言われてますね。
そうやね、僕もほんまそう思いますわ。だから分からないということが分かったんですよ。
ああ、なるほど、うまい。
だから本当理解しよう理解しようって頑張ってきたけど、全く分からへんので、あ、もう分からへんのやと。
そうなんですよ、
そもそもがと、
分からないからもう、女性の言ってることもそうかもしれんなって思うしかないですよ。
そうかもねと、
そうです。
あ、なあ、そのそうかもねっていう言葉ってなんか柔らかくていいよね。
そうですね、もうかもしかないと、分からないから、
言葉に出さずに自分の、
そうです、ね、
思いの中、心の中でね、かもなと思いながら聞いてあげればいいわけであって、
そうです、
じゃないよねってなると途端にやっぱり
もう対立ですね。
そうやね、なるほどな。だからダンス、あ、そっか、まあ、A さんから見ると、あ、旦那は社会脳なんやと、社会脳なんだなっていうことを大前提に、これから見てあげる、それを理解してあげればいいので、ダンスの価値観とか考え方を理解する必要は全くないってことですね。
無理なんです。
あ、無理なことは最初からやめようという。
そうです、そうです、
この身も蓋もない、
そこでストレスを生み出すだけなんで。
いや、僕本当これすっきりしますわ。
ああ、そうですか。
その考え方が一番、中途半端はダメです。やっぱり分かんないっていうオチがね、オチって言ったらまたあれなんでしょうけども、
そうですね、
ああ分かんないんだ、分かり合う必要ないんだと、相手がどんな、ね、性質持ってるのかを分かればいいんだと。
そうですね、そこを理解してあげれば、そういう何を言ってるのか分からなくても、そういうことを言ってるんだろうな、かもしれんなって思っとけばいいんですよ。
なるほどな、 そっかそっか。だから特に女性は、まあ、A さん女性ですから、ああそっか、私共感同意を求めてんのかと。
そうですね、
モクさんが教えてくれたけど、なんでしたっけ、周りに、そうやって通じ合う仲良しさんが、
そうなんです、家の中で
いないと困る、
暮らすわけですから、ずっと顔を見合わせている、うん、信用して暮らしていくには、そう、共感した仲良しグループじゃないとその狭い空間でやっていけないんですよ。
なるほど。だから女性は愛してるって聞くんだ
そうかもね、ですね、
そうかもね、聞いてるもんね、で、なんで、ね、男はなんでそんなこと聞くねんと、
分かってるやろ、
もうやめてくれってなるもんね、分かっ、だからいるんでしょ一緒にっていうのが、
そうです、
僕らがこう普通に思うんだけど、女性はそれを確かめなければ安心できないわけね。
そうです、安心するために確認したいんですね。
もっと早く知りたかったなそうなんですいやいやいやいやいや、そうすると腹も立ちませんよ。あ、来た、ね、来た来たってね、あ、来たな、来たなと。
で、女性側から見ても、うん、こうやってあのアドバイス、私こんな意見求めてないけど、彼は彼なりに私のことを心配してくれてるかもねって思えばいいんですよね。
そういうことか、それが彼の愛情表現なんだ。
そうです、そうです。
で、最初からもう思っとけばいいわけやね。
そうです、
うん、そしたら腹も立ちませんで、あ、愛情来てる来てると思うわけから。
そうですね、
あ、今日これ最高じゃない、
そうです
か、うん、今ちょっとギクシャクしてるご夫婦なんかは、今日のこの番組で仲良くなれるに違いますか、
ね、そうなってほしいですね、
うん、
でも揉めてると、その自分が気に障ることばっかりが、
うん、
情報として入ってくるわけですね、
ご主人の
動き一つにしても、
はい
はい、うん、ところが四六時中一緒に生活してて、
はい、
もう24時間
うん、
嫌なことばっかり言ったら、うん、人間の構造上耐えれないはずなんですよ。
それは
一緒に生活できないはずなんです。
それは無理でしょうな、
ああ
というのは
生活できてるっていうことは、うん、心地いい瞬間もあるんです、間違いなく。
僕のところは4体力の法則って言うんですけど、
ああ
結局その 10苦しみやったら、とっくに分かれてるって話ですよね。
そういうことです、そういうことです。
必ず6、とこあるから付き合えてるんやと、でもなんか
我慢もできてるはずです。
4ばっかり見てしまう癖ある。
そうなんですよ、4が10に見えてしまってるんですね。
あ、 4が10に見えるんか、あ、だからじゃあ悪い方にいつもスポットライトが当たってて、それが全てのように感じるってことですよね。
そうですね、いいことがあってもそれを記憶に留めることがないんですね。
あ、悪い方が留まるもんね。
そうですね、
なんかええ方当たり前みたいな、旦那給料持って帰って当たり前みたいな、うん、なんかその普通にやってくれてるところっていうのはもうゼロ点みたいな感じで、やってくれてない方がマイナス点になってしまうんで、
そうですね、
で必ずマイナスになっちゃいますね、これじゃ、なるほどな。
前にあの、うん、ご主人に自分がしてあげてることって書いてみてくださいって書いた
ん
だ、ほとんど出てこないんですよ本当は。おうおう、3つ4つとか出てくるんですけど、
はい、
で逆にご主人にしてもらったことを書いてみてくださいっていっぱい出てくるんですよ。
へ
え、出てきてから気づきあるんですよ、
はいはいはい、
私こんなにしてもらってたって。
そっか、これって夫婦もそうやけど親子関係もそうですよね。
あ、言えてると思います
ね。え、子供って
もっと激しいと思います。
ねえ、子供ってもう感情的に生きてるから、ちょっとしたそのこう嫌な出来事、ね、話聞いてほしいのにちょっと今忙しいからあっち行ってとか言われた、そういう傷ついたこと、これがもうぐわーっと頭の中で膨らんでますもんね。
そうですね、さもそれのエネルギー 100% みたいな感じになるんですよ ねえ。
だから親のせいでとか、今これは親のせいなんですとか、こんな親だからとかいう言葉使うけど、実はやってくれた方がもう圧倒的に多いんですよね。
そうなんですよ、私親から何もしてもらったことないっていう人に、その人にじゃあ、あなた服は誰が買ってたんですか、ご飯は誰が作ってくれてたんですかって言ったら絶句しはるんですけどね。
何と学校行けてたんですかとかね、そんな言い出したらもうどんだけやってくれてんのかと、
その労力ってエネルギーの方がはるかに大きいのに。
そうやね、本当
小さい方を顕微鏡で拡大させて、
そう
それが全部かのような錯覚に陥ってしまうんです ね,
そ, ねで、それがしっかり記憶に残ってるからそれ疑えへんしね。
そうなんですよ。
本当本当そうなんです。だから、今この大人になって我々がね、今木さんが言ったように実際、書いてみてくださいとか、そんなことやってやっと気づくというね。
そうですね、記憶にも残ってたことに気づく、びっくりしはるんですね。
そうやね、だからね、毎日繰り返されることって、
はい、
記憶上書きされていくので、例えば、100回やってくれてても、はい、それが同じことやったら1回なんですよ。
なるほどね、
記憶はね、
はいはいはいはい、
で嫌なことってもう記憶にガシガシ残っていくから、あれもこれもあれもこれもってすごい残るんですよね。
なるほどですね、
だからね、私の親はと言った時に本当に親のせいでっていうね、そういうのがね、自分でも疑わないんですよ。
そうですね、
実際脳がそうだから、だからね、
あなたこれまで生きてきたの誰のためっていうことをスコーンと抜けるんですよね。
そうそうそうそうそう、
一番大事なことなのに、
そう、それはね当たり前になっちゃってるんですね。
そうですね、
だからそこに気づき出すと、その記憶の中の親に対する印象というのも変わってくるんですよね。
そうですね、
ただこれは、
やっぱりいい気分でいる方が人生絶対拡大いい方に向いていくと僕は思う。
それはそうですよ、
なのに悪い記憶にばっかりスポットライトを当てて、
そう、
今ここにはその現実はないのに、悪い気分をどんどん生産してるんですね。
なるほどね、自分でね、
でその親のことをそれ認めるのは損やみたいな気分になるんですけど、
はい、
そうじゃなくて、それ感謝の方に気持ち切り替えた方が、結果的にはどんな悪い親と思ってても結果的に損得するのは自分なんですよね。
そりゃそうですよ、そこですよね、
そこです、損得感情でいいんですよ。
なるほど、
自分が楽しくなるためにっていう観点で捉えて、楽しく今楽しくなっとく方が自分絶対得ですから。
ほんまにそうですわ、だからね、ここがね、その自我の怨念というか、
そうですね、
きついところで、
きついですね、
だからね、自分が苦しくても、相手は絶対許さない、だからその執着というたりがこれまた怖いもんがあって、だからね、結局木さん言ってくれたけど、苦しいのは結局自分やから。
そうなんですよ、
そういうことじゃなくて、自分が楽になりたいのか、
そうですそうです、
楽しく生きたいのか、そこだけに焦点当てて、
そうなんですね、
じゃあこうしようでいいと思うんですよ。
その苦しみの感情とか思いっていうのが、もうほぼ反射的に自動的に出てくるので、
はい、
疑わないんですね。
そうね、
もう感じる必要ない思いだというふうな疑いを持たないんですよ。
はいはいはいはい、
感じてるんだから感じさせるあいつが悪いって、もうその思いから離れて、
そうやね、
解決策原因追及って やるから、
そうやな、
なくならないんですよ。
そうスタートがね、
そうです、
そっから始まってるともうどうにもならないですけども、
そうですね、
逆にその感情はどっからやってきてるんだというベクトルを自分の方に向ける、こっから始まりますよね。
そうです、そしたら過去のことなんですよ、全て。
そうそう、本当にそうですわ、だから今の親子関係も、今回の夫婦関係も、全部人間関係って自分との関係やから。
そうですね、
ね、別に夫婦関係とか、わあ、私その結婚してないからじゃなくてね、同じパターンなんで、今夫婦はやってないけども親子はやってるんですから、その両親との関係っていうのは人生にすごい影響を与えてるはずなんで、
もうむちゃくちゃ大きいですね。
そうですよね、
はい、
でその両親というのはもう頭の中にいますから。
そうですね、
外じゃないんですよね、
ええ、
だから両親っていう頭の中にいるんやから、逆にどうにでもなる話なんです。
そうなんです、自分だけの世界のこと
な
んで、自分で自由に変えてもいいんですよね。
そうですよね、
ええ、
だからね、わざわざ、嘘つくことはできへんから、ええ、さっき言ったモクさん言ってくれたけど、その光を当ててない方って絶対あるのでね、はい、
そうですね、
そっちにスポットライト一つしかないので、悪い方からスポーンと抜いて やってくれた方にスポッとスポットライト当てると、
そうですね、
それだけで全部変わってきますよね。
変わります ね、
だからね、本当に書き出すすごい大事だと思います。で自分で、できないなっていう人はですね、塾にもツアーガイドいるし、木さんもそういうセッションもやってるし、はい、ね、誰かガイドしてもらってね、そういう潜在意識に眠っているそういう思いに気づくのも大事やし、
そうです ね、
ね、誘導というか質問していくことでどんどん上がってくるんでね、
自我が騒いでる時っていうのは好転する方になかなか意識って向けれないんです、自分では。
ああ、そっか、もういや、騒いじゃってるからもうすでに、
そうなんですよ、
なるほど、
そこを納得させる材料ばっかり探すけど、納得できないから騒いでるのに、
はい、
納得できる材料探そうとするんですね。
なるほど、
だから永遠に見つからなくてうわーっと騒ぎっぱなしになるんですね。
そっかそっか、じゃあ一人でやるよりは、
そうですね、必ず、
そういう人が誘導で、一緒にやっていった方が出やすいってことですよ ね、
気づかしてもらうということです ね、
だからガイドと喋ってると感情って消えるもんね、そこで。
そうですね、
そうですね、
感情は感じてくれることでなくなるエネルギーですから。
そうですね、じゃあ次この質問ですって言った時に感情がスポッとそこで切れて、
そうですね、
すっと次いけるし、一人でやってるともうその感情の渦に巻き込まれて
もう思考の連鎖が始まるんですね。
そこで止まっちゃうってことですよね、なるほどな。だからそういうことで、そういうセッションっていうのもぜひね、有効に活用すればいいって話ですよね。はい、なかなか今日は有意義な、
あ、そうですか、
はい、居酒屋と違う違うことないけども、非常にね、
アルコール臭がない分、
そう
クリアな会話に
僕覚えて思いましたよ。木さんはアルコールを飲まない、
はい、
ちゃんと覚えましたんでね、毎回忘れてね。
そうですね、
木さん何飲まへんですかって聞いてしまうんですけど、
もう5回ぐらいご出産
しましたけど5回も言え
て、その都度
聞いてます、
あれ飲めへんのって
言われる、なんで飲めへんのって言ってますよね。私はそもそも飲まないんですと、ただ木さんの得意技は、
はい、
飲まなくても飲んだ状態になれるということですね。
そうですね、その雰囲気に溶け込んでしまいますね、
完全に溶け込めるというのは、
はい、
全然木さん自身も楽しいんですか、あれは。
そうです、楽しいです、意図的にじゃないですから、やっぱりその雰囲気に入ってしまいますね、
はいはいはい、自然に入っていけるんですね。
そうですね、
それは特技ですよ。
ただもうお酒飲んで嫌な空気ってあるじゃないですか。
ああ、そうかも、
そこには拒絶反応が出るんですけど、
はいはいはい、
そのお酒の楽しい会話にはもう無意識のうちに溶け込みますね。
ああ、なるほどね、いい酒飲みたいですよね。まあ木さんは飲まないけど飲んだ感じになってなるわけ
ですよ。そうですね、
そっかそっか、それは飲まない関係なくやっぱり周りの雰囲気って、やっぱり見えないけど、
そうですね、
確かにありますよね、
エネルギーですね、やっぱり
入っていきる、なんかもう帰りたくなるような、
そうですね、
エネルギーもあるしね、ずっと痛いようなね、
飲んでなくても深夜まで行っても楽しかったらもういい気分で歩いて帰りますからね。
ああ、そうなんやね、それはもう本当にそうは思います。はい、今日どうも木さんありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
短い時間やけどすごく良かったし、楽しかったです、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、最後にちょっとまた機会がありましたら
ぜひぜひぜひぜひ、
はい、
最後にちょっと、近日中になんか行われるような、
はい、
活動がありましたらぜひ。
はい、全て会場は大阪なんですけども、
はい、
僕がどんな話をするか、どんな、セッションをするのかというのをプチ体験してもらう意味でも、お話し会というのをやってまして、
お話し会、はいはい
はい、全て大阪で2月12日、
はい、
2月19日、
はい、
で3月12日、3月19日と、
ほう
今のところ
毎月
があります。そうですね、これから今年から特に毎月やっていこうという思いで。
ああ、そうなんですね。
やっていきますので。
なるほどなるほど。会場はどの辺で大阪はやられますか。
まちまちなんですけど、阿部の方であったり、
はい、
池田の私とこの心楽館であったり、
池田の方で、
はい、
はい、
ブログの方を読んでいただけると、案内は出させてもらってますので。
あ、そうですか、
はい、
ブログの方からも申し込みはできると。
はい、できます。
事前に、当日じゃなくて事前に申し込んだ上で行かせてもら
うんですね。そうですね、必ず申し込みをしてください。
はい、わかりました。
はい、
じゃあ、この番組聞き終わったらぜひで、
はい、
木さんのブログに、遊びに行ってください。
はい、どうもありがとうございました。
はい、じゃあ木さんまたね、はい、ぜひぜひ機会を作って、
はい、
遊びに来てください。
はい、また重曹にも、
はい、ごそっと
ごそっと
行きましょう。
はい、はい、ありがとうございました。
どうも、もくさん、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、ということで本日は、上田もくさんをですね、ゲストに招いて、まあ、2人でゲストに招いたというか2人でやらせていただきました。来週また、来週からはですね、アンジュさん、ピッカリさんと、また、一緒にやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。